ポッドキャスト始まります。2018年1月19日タックポッドキャストスピンオフ配信その13の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道がお届けします。メインパーソナリティの久保さんは現在番組をお休み中です。スピンオフ配信の13始まりましたよ。はい、まあね、いろんなことありますね。今ちょっと話題になったのはホーポッドの発売もあるんですけど、まあまあ2月9日、それで日本では発売ないっていうことなんで、まあいいかと思ってます。私が先にお話したいのは1月の20日の土曜日ですね、先週の土曜日に開催しました AUGM 大阪ジャニュアリー2018をちょっと紹介したいと思います。この多分ねリスナーさんの中にも来ていただいた方何名かいると思います。ちょっと今回の AUGM 大阪うちのねタッグでなんかあんまり告知しなかったんですよね。なんか一人でこう番組やるようになってからどういう告知したらいいのかなと思って、なんでかというと天王寺アップクラブでやらせてもらってるタックポッドキャスト、私がこう一生懸命喋ってますけど、この大道がですね実は AGM 大阪、まあ、何個かの UG で構成している実行委員会の代表を務めさせていただいてるんで、なんかこの番組で一人で私が言うのもなんかこう自分でやってるイベントを自分で宣伝してるみたいで、まあ、悪いことじゃないんでしょうけどちょっと手前味噌すぎるかなと思ってちょっと遠慮しとったんですけど、まあね、ワンボタンの小遊さんなんかでもね山村さんスタッフとして一生懸命アピールしてくれてますから、私もこの次回からもうちょっとアピールしようかなと思います。はい、じゃあ開催の概要なんですが、今回も80名を超える一般の参加者の方に集まっていただきました。6社のご出展と7社の協賛を得て、まあ、本当に大盛況で終えることができました。会場はねいつものように京阪の寝屋川市駅に、まあ、歩いて5分ほどにあります大阪電気通信大学の寝屋川駅前キャンパスを利用して行わせていただきました。久保先生が、ね、総合情報学部長を務められている大学です。で今回はまずはベンダーさんで紹介するとトリニティさん、それにベルキンさん、はい、それから TRA のチーロさんですね、まあ、それから、大道の家の近所の共立電子さん、沖田事務所さん、それにシノロジーブランドでフィードレイクさんが参加してくれました。フィードレイクさんは大阪初登場ということでですね、前回は協賛参加だったんですけれども今回はプレゼンまでしていただきました。で一番長い尺で講演していただいたのは魚井先生と IT ジャーナリストの野下優子さんによります、CSS の報告会でした。今年も魚井先生は行かれてないんですが野下さんはねゆっくりと行ってこられまして、いろいろと面白い話を聞くことができました。なんか大きな停電があったっていう話でしたね。でもちろんのこと実は他の出演者の方もですね何名かやっぱり CS に CS に行かれてるということでしたね。その中でも面白かったのはあのトリニティの星川社長、新しいアップルの本社に行かれてですねそのノベリティグッズいろいろ買ったらね転売屋じゃないかと言われたみたいなことのお話をされてましたんでやっぱりそれはね大量に T シャツとか買うとそう思われますよね。あそこでしか売ってないものやからですね、はい、そんな話も面白かったです。あと印象に残ったのは何ですかね、まあ、いろんなベンダーさん来ていただいたんですけど、共立電子さんのお話で最近はあの電子工作をやる女子っていうんですか、なんかそんなんが増えてるっていうことで、なんかギャル電子工作みたいな感じのお話をされてました。で今回はなんかあれですね、あのメガネの周りにこうくるくるくるくるくるくる LED が回るエモリングっていう LED 付きのメガネね、これは電子工作で作ってさらにはプログラミングをやってその LED の光り方を変えることができるというのでみんな珍しがって見てまして、大変また人だかりになってました。まあチーロさんね、 TRA のチーロさんにしても共立電子さんにしても大阪の企業さんなんで、ちょっと大阪の特色ということでねこれからも来てもらいたいなとは思ってます。実はそのシノロジーブランドのフィールドレイクさんも大阪の会社なんですね、玉造りの駅前かなんかだったということなんで、まあ、それも嬉しいなと思ってですね、はい、その他にも協賛企業としてはサンワンサプライさんにエレコムさん、バード電子さんに PFU さん、パラレルスさんにカガソルトさんにライムさんという方々が協賛していただきました。 で、じゃんけん大会にもいろいろ景品いただきました。じゃんけん大会にね、景品いただくの本当ありがたいですね。そのノベルティグッズなんかいただくと超嬉しいです。そのなんていうんですかね、例えば星川社長がね、いっぱい出してくれたアップルのノベルティグッズだとか、やっぱりここでしかもらえない、例えばパラレルさんのバッグだとかですね、そういうのは嬉しかったんで、今後もですね、いろんな協賛企業さんにこういうノベルティグッズとかをいただいて、みんなでね、あの奪い合うというか、あの欲しい人がジャンケで取り合うというのは面白いなと思って。ちなみにダイドは今回は1個も何にももらえませんでした。はい、ゴイ先生にジャンケンを負けたAJM 大阪でした。その後はいつものように北浜に移動しまして、懇親会で楽しいお酒を飲みました。次はね、今のところ6月ぐらいを考えてて、次はできればね、梅田でやりたいんですよね。梅田でやったらもうちょっと長い時間できるかなと思って、移動考えなくていいですからね。なのでまあちょっとそれを目指して頑張りたいと。はい、今回のAJM大阪ジャニアリー2018も大盛況のうちに終えることができました。次回はね、ぜひ皆さんと会場でお会いしたいと思います。皆さんも会場にぜひ足をお運びください。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2018年1月22日16時31分にリツイートした記事です。これは鹿児島のですね、内之浦の宇宙観測所、我々 AGM 鹿児島の翌日観光で久保さんなんかとも一緒に行ったですね、ここから打ち上げられたイプシロン3号機というものが、この時の雲ですね、これが綺麗な雲になりましたよということです。これはですね、あの実は有名な現象として捉えられているということです。これ夜行雲というそうです。どんな感じなのかなというと、その明け方とか夕刻とかの暗い時に、真上にある雲が水平線の向こうからの太陽なんか照らされて綺麗に光るような現象らしいです。今回もね、その幻想的なこの雲がこうわーっといろんな色についてるっていうのが、いろんなところで観測されたということだったんで、すごいなと思いました。イプシロン3号のロケットですね、これがまあビューンと打ち上げた時に13キロぐらいで、普通はこのなんですか、雲っていうのはあるらしいんですけど、もっと高いとこ70キロだから80キロぐらいのところで発生したんだそうです。で、昼間の打ち上げだとそういう雲は出てるんですよ。出てるんですけど、やっぱり明るいと周りが非常に見えにくいそうです。なのでこの今回のね、イプシロンの打ち上げは早朝だったんですね。何時の打ち上げだったかな、ちょっと出てこないです。5時なんぼだったと思いますんで、で6時過ぎにそのたなびいた雲が見えたという風になってます。あ、イプシロンの打ち上げ、すいません、6時6分でした。6時6分の打ち上げでした。この夜行雲でね、だいぶ注目されてますが、私はこのイプシロンロケットの3号にだいぶ注目してます。3回連続でね、打ち上げ成功して、今回はアスラノ2という、開口レーダーの衛星を上げたんですね。はい、まあ、開口レーダーって難しいんですけど、まあまあまあ、まあ、高精度で地球上を観測するというような衛星です。で、イプシロンは3号っていうのはですね、だいぶ大きくなりまして、今全長26メートル、重量は96トンですね。まあそれでもあの H2A ロケットとかみたいな大型ではないので、種子島ではなく内之浦で打ち上げられたということなんですね。で、 JAXA が発注した先は IHI の子会社の IHI エアロスペースですね。ロケットとかミサイル作ってる会社ですけど、この会社にお願いして作りましたと。で、このアスナロ2っていうのは合成開口レーダー SAR というものを搭載しておりまして、まあ言ったら綺麗に映るレーダー、望遠鏡じゃないんですけれども、レーダーでその面で捉えることができるというような特徴を持つレーダーだと思ってもらえばいいと思います。それって何がいいかというと、光学的に見るとね、昼でないと見えないじゃないですか。当たり前でしょ。さっきの話はないですけどね、真っ暗なところ何も見ても見えませんけど、あくまでも電波で見るレーダーの一種なので、雲があろうが、まあ、真っ暗であろうが地表面が見れるということなんですね。それでかなり注目されてます。しかもこれは NEC が衛星を作って、そしてその NEC 自身がその運用をするというものなんですね。で、日本じゃ別にそんなん普通じゃないかと、 NEC みたいなね、大きなね、昔から衛星作ってる会社がやるのは当たり前だと思うかもしれませんが、例えばこのなんですかね、気象衛星だとか、あとはその他のそのなんですか、地表をね観測するような衛星を持っているような国に対して、まあ言ったら管制装置だとかね、あと何ですかね、すべてのそのなんですかね、セットで売るということなんですね。機上システムとかそういうもんまで NEC が売ってしまうということを考えているそうです。そうすることによって、まあ、あれですね。まあ、NEC が地上のシステムとか衛星を売る、JAXA のロケットで打ち上げる。ということで、トータルで、まあ、やったら宇宙開発に、まあですね、民間の力を注いでいこうということで、私はこれに大変注目しています。まあ、平和利用ですかね。軍事利用の衛星だったら、まあ、その国が自分のところで上げるっていうのが普通なんですけど、平和利用ですんで、一企業が開発して、そのインフラまで提供してやるというようなやり方をやりたいみたいです。プシュンロケットね、本当にまた見たいな。大きなロケットなんですけど、大きなロケットって H2 ロケットみたいなほどではないんですが、十分あの我々から見ればね、大きなロケットだっていう印象になりますよ、本当に、うん、しかもこの打ち上げ、イプシロン3号機、まあ、40億円で打ち上げたということですんで、まあお安いといえばお安いのかなという気がしますね。素晴らしい。というわけで、まあ、JAXA としてはですね、この急成長する小型衛星の打ち上げ市場ね、このイプシロンロケットの成功によって、まあ、大型のですね、静止軌道までやるようなというもんではないものでも、このように JAXA 得意ですよというのをアピールしていきたいみたいですんでね、これからの JAXA、 このロケットのトータルの売り込みね、私大道も応援していきたいと思います。2018年1月22日15時20分にリツイートした記事です。 JR 北海道、券面をスマホに表示させて乗車するスマホ定期券、Cネットジャパンからの記事です。この記事はですね、もうすでにこれを取り上げようと思っていた時にですね、あのゆくもばさんでこれを取り上げられたんで、あ、しまった、かぶったと思いながらも、どうしても私もこのニュースね取り上げたかったんで、変更せずそのまま強行してやりました。決してゆくもばさんのところのニュースをパクったわけではありません。多分ワンボタンの声さんでも取り上げてたような気がするんですが、まあですかね、IT ニュースと言いながらですね、どこの皆さんも好きだなって、まあ IT ニュースですね、これはやっぱり。はい。JR 北海道が、まあ、この、一部の路線の、もっと一部のところで、スマートフォンで購入できるし、乗車ができるスマホ定期券というサービスを4月1日から開始そうです。で、スマホ定期券って、画面だけなんで、なんか、画面の画像をこのスクリーンショットしての、パクリは、いや、パクリは高っすか。あの、コピーすればそのままできるんじゃないかというふうに安易に考えてたんですけども、意外や意外、その、まずは、そこも偽造対策がなされていて、紙面はこのアプリでこう表示するんですが、スマホ定期の画面の中央にはですね、なんか、電車の絵みたいな、バスの絵なんですかね、これちょっとわからないんですけど、これが右から左へスクロールするらしいです。で、わかります？だから、私だったら大道って書いてあって、まあどうしましょうか、大阪から京都みたいな、ね、矢印書いてあるんですね。で、その下にいつまで有効券書いてあるところの後ろに乗り物が右から左、右から左行ったり来たりするわけですよ。そして、その乗り物の色が変わるというか、動いた上に色が変わるということで、まあその偽物じゃないということを担保するようです。はい。まあそこにね、いろんなこと書いてあるらしいんですけど、これスマホ定期でこのやるということもまあすごいんですけれども、何がすごいかというとですね、バス盛りっていうウェルネットというところのアプリのサービスを利用するんですけれども、これ本当に言い方悪いですよ。本当に言い方悪いんですけど、無人駅ばっかりの、まあ超田舎の路線なわけですよ。JR 北海道でもね。そこでやるにあたって、定期券買いに行ったりするの大変じゃないですか。だからそれをやらなくてもクレジットカードとかコンビニとか ATM とかネットバンクでの支払いをして、それでスマホでピピピってやるだけで駅の窓口に行かんでも定期券を購入できるようになるということなんですね。これすごいでしょ。で、まあ 一応通学一般、通学高校ってあるんですけれども、通学一般と通学高校とかって普通ですよ、学校から通学証明みたいなもらわなあかんかったじゃないですか。ね。でもそれもですね、なんと、事前に学校の事務局にまあ言っておけばって申請学校でしておけば、通学証明みたいなのもなかったも、アプリ上で学割定期が買えるという仕組みだそうです。これ自体はですね、私もちょっと初めて知ったんですけど、バス盛りっていうアプリのやり方を利用しているそうです。バス盛りっていうのは、元々は高速バスのチケットを購入する、もしくは回数券を購入して、それでスマホで乗れるっていうのが売りやったらしいんですが、今はバスの定期券なんかも手がけてると。そしてその仕組みを利用することによって、JR 北海道はスマホ定期をやったと。他のところのね、JR ってみんな、例えばスイカの定期券にしてもね、例えば私が使ってるイコカの定期券にしても、独自の、まあ言ったらシステムを使ってるわけじゃないですか。でもそれだったら、まあお金もかかるしということなんですね。つまりはその、P ですよ、P。この北海道の釧路線っていうところなんかは、やっぱり、有人駅もない、無人駅で、無人駅にこの P ってやるね、IC 対応のまた改札作ったらお金かかるわけじゃないですか。JR 北海道ってもうお金ないでしょ、もう古い車両ね、で、火事になるぐらい古い車両を使ったりしてると言われてますから、ちょっと言い方悪いんですけど、儲かってないところがそんな新しいインフラを作るわけにいかないので、このもうすでに開発されているバス盛りというものの仕組みを使うことによって、JR 側にも負担が少なくてスマホ定期を。そして利用者にも負担が少なく定期、スマホの定期をとですね、こう、買いに行くのの手間が省けるということなんだそうです。JR 北海道さんこれよう考えてるなと私は思いました。ちょっと私もそれやったらこれね、できるんやったら JR の定期だとか地下鉄の定期もね、これでも構わないですけど。まあもともと無人駅なんかっていうのはね、なんですか、なんであるか言ったらワンマンの電車なんでしょ？電車じゃないか、汽車かもしれないですけどね。まあ電化されてるかまあ、されてないか別として、要は駅員さんがおれへん代わりに運転手さんがワンマンで車掌も兼ねてるし、なんすか、運転手も兼ねてるみたいな感じでね、バーッと降りていって、定期見たりとか、切符もぎったりするっていうのを聞いたことあるんで、まあそういう感覚なので、インフラにもお金かけずにこのままできるということだそうです。そしてまあ有効期限過ぎたら、まあもちろんのこと定期は出れなく、表示されなくなるそうです。はい。いやー、いいですね。ちょっとこの仕組みっていうのを私も見てみたいなと思いました。まあ、東京大阪間のね、なんか深夜バスとかでもこれ使えないと一回ね、それは体験したいがために乗ってみたいなと思ったぐらいですんで、はい。バス盛りのサービス、ちょっと面白いなと思いました。JR 北海道ですね、インフラにお金をかけず、かつ消費者側、乗る人にもお金をかけさせないというこの考え方は素晴らしいと思います。JR 北海道ね、赤字やということですけども、頑張ってもらいたいなと思います。タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てツイートをいただいたものの中から一部を紹介します。よかった。深夜に出てこなかったのでまさかの休みかと思いました。汗と、いお茶さんから1月19日7時23分にツイートいただきました。いおさん、コメントありがとうございます。友人も大阪にもお越しありがとうございました。はい、いやそれね、本当今回も恥ずかしい話なんですけどね、実はなんていうの、 Facebook なんかにね、こんな内容ですよとかっていう、なんですか、時間指定投稿なんかをしたくせに、今回シーサーネットのね、アップを忘れてたんですよ。はい、いわゆるシーサーネットに0時に投稿する設定というのを忘れてました。本当申し訳ないですね。情けない限りですけれども。それを忘れただけです。朝すぐ起きてやりました。皆さんご迷惑しました。これからも聞いてください。今回は1日遅れで拝聴。お一人で続けられるご苦労が忍ばれる内容でしたね。来週も楽しみにしております。と、ヒロハさんから1月20日10時30分にツイートいただきました。はい、ヒロワさんコメントありがとうございます。一日遅れてももう全然結構です。一人で続けられるご苦労なんてもうそんなもうほんと恐縮します。楽しく一人でもやってます。 ボケとツッコミができないのだけは悲しいだけでね、楽しくやってますんで、これからも応援してください。クヨさんがね、帰ってくる日を一緒に待ちましょう。はい、ヒロファーさんコメントありがとうございました。本日配信のオープニングは聞く覚えのある声だと思ったらすごく身近な方がケンガというの町別府さんから1月19日の6時にツイートいただきました。はい、ケンさんコメントありがとうございます。そうです、はい、前回のオープニングにはですね、秀則3号さん大分の方ですからね、ケン湯の町別府さん、ケンさんも別府の方ですから大分の方にはおなじみの秀則3号さんにコメントいただいたものを配信しました。はい、ケンさんも秀則さんもね、大分最後に行ったのいつやったかな、あれから会ってないかね、お会いしてないと思いますんでね、あ、秀則さんはあったかな、はい、というわけでまた皆さんにお会いする日を楽しみます。次回のエイジもお世話でも来てください。大道さん、スピオ配信楽しく聞かせてもらっております。新型名阪特急2010年楽しみですね。自分もアーバンライナーや島風、青のシンフォニーと安くて豪華な電車の旅が大好きなんです。2年後が楽しみですね、と塚さんから1月21日23時52分もう一本、近鉄アーバンライナーに乗って AGM 大阪に参加、とゼロヤマトさんから1月19日10時26分にツイートいただきました。はい、ゼロヤマトさん、塚さんコメントありがとうございます。塚さんね、そうですよ、2020年のアーバンライナー楽しみですね。でゼロヤマトさんの方は今回の AGM 大阪にもアーバンライナーに乗って来られたということです。やっぱりね、名阪ですね、三重とかの方にとってはね、このアーバンライナーっていうのは非常にいいですよね、便利です。名古屋の人はまあ新幹線でも選択肢両方ありますけど、三重の方はやっぱりね、名古屋にわざわざ出て新幹線っていうのもあれですんで、近鉄のアーバンライナー乗られますね。2010年経った後2年後ですんでね、2年後にはみんなでこの赤い近鉄の新しい特急に乗りたいですね。はい、塚さん、ゼロヤマトさんコメントありがとうございます。あー、 iPhone X の時間あたりのコスト、そういう捉え方する心が揺らぐ。ブラッフォード 103.10 回さんから1月20日9時にコメントいただきました。そうですよね、何でもね、やっぱりね、そう長く使えると時間あたりって考えると高い安やると思いますよ。はあ、例えばあのシャンパン1本ね、30万っていうのね、もうそんなもんなんていうんですかね、大道なんかシャンパン1本30分ぐらい飲みますからね、時間的にはあれですけど、もうそう、それと違うか、ちょっと違いましたね、すいません。はい、というわけでやっぱり長く使えるもの、 Mac でもプロと名前がついてる製品は長く使えるからね、昔からあのなんすか、結局得するよってよく言いますけど、そういう長く使えるというのが大事かなと思います。はい、ブラさんね、そういうわけで iPhone X 買いましょう。はい、ブラさん今日もコメントありがとうございました。カリパクですか、買い物行くとカートを駐車場の真ん中に置いたまましていく人や、障害者駐車スペースを平気で使う人など、モラルのない人がどこにでもいますね、とイクラムさんから1月12日11時21分にツイートいただきました。もう一本、カリパクというより窃盗、ミドリンさんから1月19日8時49分にツイートいただきました。はい、お二方、イクラムさん、ミドリンさん、コメントありがとうございます。そうなんですよね、これね、グーグルの話、やっぱり窃盗ですよね。でイクラムさんのように、なんかモラルのない人はどこにでもいます、ここに置かないでくださいとか、持ち出さないでくださいって書いてあっても持っていくといますからね、自分だけはいいだろうということで、やっぱりね、善意であるものを盗んだりするというのは人として最低です。そのなんですかね、物をね、借りて使ってて壊しちゃったとかって、壊れちゃったっていうのはあると思うんですけど、そうじゃないですからね、意図的に物を持っていくということはダメだと思いますんでね、これ、まあ、言ったら借りパクじゃなくて本当窃盗だと緑さんが言う通りだと思いますんでね、そういうことないようにね、皆さんもしてもらいたいと思います。今回はね、皆さんやっぱりそういう風に考える人が多いということはね、私このリスナーさんみんなありがたいです。そういうね、普通の考えを持って皆さん聞いてくれてるんだなってよくわかりました。はい、今回も皆さんコメントありがとうございます。はい、大道一人でこの配信やっておりますが、できれば皆さんからね、こう思う、ああ思う、こういう風なところがいいんじゃない、こういうところはこう気をつけた方がいいんじゃないというコメントもね、いただいて番組の内容作りしていきたいと思います。ぜひね、いろんなとこコメントください。 Facebook のタックのページでも結構です。ツイッターでハッシュタグタックキャストやタック宛てのメンションでも結構です。はい、 まあ、いろんな手段でこちらにね、送ってるというのが認識できればこの番組内で紹介していきたいと思います。皆さんからのコメントをお待ちします。今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。タックポッドキャストスピンオフ配信その13もエンディングを迎えました。前から取り上げております iPhone のバッテリーの問題ですね。 iPhone のバッテリーが劣化してくると OS で機能を抑えるということを Apple がやってましたということを認めたという話ですけれども、この意図的にパワーを抑える、要は速さを抑えるというものを次期の iOS の更新で、まあ、無効化できるようになるんじゃないかということをIT メディアが取り上げています。これはどんなことかというと、ティム・クック CEO がアメリカの ABC ニュースのインタビューでですね、そのいわゆるトランプさんとかの話で2万人の雇用を創出しましたよという時に、インタビューにのされたバッテリー問題についての質問の中で、2月に出てくるですね、来月出てくる iOS の中に、新しい iOS の中にですね、このいわゆる遅くする、いわゆるパワーを抑えてしまうというものを無効化する機能が追加されるというふうに喋られたそうです。でもまあ多分ですね、それはベータ版の話みたいですんで、我々の手に届くのは3月じゃないかというふうになってるんですね。で、無効化機能の他に今はジーニアスにね、お願いして遠隔でやってもらったり、つないでやってもらったりしているバッテリーの状況を表示する、つまり診断パッとする機能も追加になるみたいなんです。このバッテリーの劣化したものの、まあ、パワーを抑える、スピードを抑えるというものは、突然のシャットダウンだとか、あとはパフォーマンスの低下ですね、要はユーザー体験が悪くなるのを防ぐんだと言っておりましたので、それがそうすることによってバコーンと急に落ちたりするということもあるんでですね、モール派の剣だとは思います。でもどうなんですかね、やっぱりユーザーにその選択を自分に与えるということは大事なんだと思いますよね。昔のコンピューターなんかで熱があんまり上がりすぎたらもう使えないようにするという機能ありますね。要はシャットダウンしてしまうような機能があって、それを無効化するスイッチがあったコンピューターもね、私仕事なんかでは実際使ってた覚えがあるんですよ。要は何かあった時にもうそんなんもう壊れてもいいから、そのちゃんと最後までコンピューター使って計算させることも必要な時もあるというわけで、そのね、温度が上がりすぎたなんかのセンサーを排出するとかいうことがありますよね。あとはそのインターロックとかじゃないですかね、安全装置を一旦解除して、まあ中身を点検をしたりするということは、まあ、あるスイッチありますよね。そんなんと同じで、パワーを抑える、スピードを抑えたりするというところは、ユーザーが選べるべきだとは私思いますんで、この機能は大歓迎です。ただし、そうすることによって、まあ、シャットダウンしてね、なんかまた、なんですか、訴訟になったりしたりしたら困るんでしょうね、アップルとしてはね。今、いいところで使ってたのにデータが全部消えたじゃないかとか言われたりするのが嫌なんだと思います。でもそこはやっぱりユーザーが賢くなってちゃんと選ぶべきなんでしょうね。以前、エイジも大阪に来てもらったアイフスイットのカエルがね、皆さんの前に出て言ってくれてたことでありましたけど、修理する自由っていうのがあるだろうっていうことです。そして、中身の回路図とかを見せろよと、自分のもう自分で修理するのは当たり前じゃないかと言われてたように、まあそのように意図的にパワーを下げた、スピードを落とすというんであれば、それをオフにする、それを無効にするっていうことも我々消費者が選べるようになるべきだというふうに強く感じました、はい、というわけでね、ティム・クックさんがそういうふうに言ったということで、まあ、間違いなくそれが3月ぐらいにはね、みんなの手元に届くんじゃないかなと思いますんでね、期待して待ちたいと思います。はい、それでは今回のスピンオフ配信もそろそろ終了したいと思います。次回のスピンオフ配信その14は来月、月が変わりまして2月の2日金曜日に配信する予定です。クヨさんは現在番組お休み中です。早く帰ってきてもらいたいですね、はい、では皆さん来週もまた聞いてくださいね。バイニャー。